ばんは、はるかなショーの時間です。京都からホストの麦子です。今週も雨がよく降りました。木曜日かな、夕方からようやく晴れました。で今日はセントルイスのリュータさんとスタジオのトムさんとつないでおしゃべりをしていきたいと思いますが、セントルイスの、リュータさん、つながってますか？
はい、こんばんは。
こんばんは。もう今週は結構暑かったのかな？どうなんだろう。
そうですね、暑いといえば暑かったですが、
でもさっき、トムさんの疲れ具合を画面から見ていると割と元気だったので、めっちゃ暑いわけではなかったみたいな。
ものすごい暑かったわけでもないし雨が降ってたりしたわけでもなかったので、割と、まあ、夏だと普通ぐらいかなという。暑いことは暑いんですけど、
毎年なんか極端に暑かったり雨があったりとかいろいろあるけど、今年はそんな極端な気候ではなさそうですね。
5月6月は結構雨多かったので。
あ、そうですね、結構多かったですね。ということで京都は祇園祭りがまだ続いていて、最近、去年から祇園祭り、先祭りと後祭りと2回に分けてこうメインのピークがあるんですが、23日そう雨が上がって木曜日の夕方ちょっと、祇園祭りのあれあたりを夕方歩いてみました。メインが24日の鉾の巡行があるんですが、その前の日を宵山っていうんですが、夕方こう各町内にいろんな山鉾が置いてあったり、して、それで私が通ったのはどこだったかな、新町通りっていう通りが、歩行者天国になっていったのかな。で南観音山と北観音山というそれぞれの鉾が置いてあって、ちょっと覗いてみ、て、そうすると祇園のお囃子の音が聞こえてきて、雨上がりの夕暮れで何が綺麗だったかというと、鉾というよりも提灯、がとっても綺麗でした。夕方ちょっと明かりが灯って、で今までは鉾を見てたんですが、提灯、夕方の提灯の方がなんか、いや夏のお祭りの気分、という感じが、したんですけども、ちょっと、祇園の林の音を歩きながら録音してみたので、ちょっとそれを流してみようかな。トムさん、 R1 The short recording please go。 ありがとう。こんな感じでこう夕方こう提灯とかをこう見ながら、ぼんやりと、なんていうか、仕事帰り一人ぼんやり夏祭りという、雰囲気で、街を漂って、見ました。こういうお祭り、日本にいらっしゃる時リュータさんよく行かれました？夏のお祭りとか盆踊りとかかな。
そうですね、盆踊りは、子供の時は町内会の盆踊りが、すぐ近くに、まあ、僕実家が小学校のすごく近くにあって、大体町内会の行事とか広い場所がないのでそこでやるので、盆踊りもそこの小学校で、すぐ家の実家のすぐ裏っていうか、なので、まあ、子供の頃はよく行ってました。
じゃあ浴衣着て、
そうですね、浴衣も持ってましたね。
覚えてます？盆踊りのどんな手の振りをするとか。
踊りは覚えてない、ほとんど踊ったこともないですね。
どうだろう、なんか
子供だと結構
音楽が鳴ったらなんか覚えてないと思っていたのが体が勝手に動き出すとかあるかもしれない。
僕は結構覚えてます。
そういう町内会の なんか準備も相当大変なものがありそうな気がしますけど、
うん、
そうか、小学校が違かったんだ。今日は後半のトークで、さやかさんと京子さんに、来ていただいた、トークを収録しているんですが、その中に PTA の話とかも出てくるので、後半のトークちょっと小学校とも関わりながらお話をしていきたいと思います。ではでは今日の最初の曲は、雨も上がってなんか本格的に暑くなってきたので、この曲陸王の雨上がりです。トムさん、ミュージックワンプリーズ、ゴー。では、アーバンなシャンペーン、あるいは地域のイベント情報ということで、結構フェアがあるのかな？今もやってる？
そうですね。先週もお伝えしましたが、シャンペーンカウンティフェアっていうのを、今やっています。カウンティというのは、アメリカでは州の下で、シティとか、ま、市とか町の上、日本語だと郡と訳すと思うのですが、その、まあ、シャンペーン、アーバナシャンペーンはシャンペーンカウンティという郡にあるわけですけど、その郡のフェア、カウンティフェア、今開催中です。今日から来週の土曜日、8月1日土曜日までやってます。
これは割と子ども向けの遊び場ができたりとか、そんな感じかな？
そうですね、だいたいあのこういうフェアって同じような中身っぽいのですが、うん、アメリカ中どこ行っても、あと結構アメリカ中どこ行ってもあるものなんですが、カウンティーフェア、ステートフェアっていうのは、うん、結構その開拓時代ぐらいの頃から、こう周りの農場から人が集まって、こういうあの収穫祭というにはちょっと早いので、あのお祭りみたいなのをやってたんだと思いますけれども、移動遊園地みたいなのが来たり、あとは競馬、ホースレーシングとかロデオとか、まあちょっと謎なイベントもありますけれど、ローンモーワーダービー、草刈り機競争とかですね、よくわかんないイベントもありますけれども、
そんな感じ、それ見てみたい私。
そうですね。まあ、あのローンモーはアメリカは庭も広いので結構草刈り機、芝刈り機って言っても、あの人が上に乗って運転できるタイプのが多いんですけど、それの競争、これは、7月30日にありますね、とか、まあそういういろいろな催しもあったりしますということで、
日によってちょっとだけ催しが違ったりするわけですね。
そうですね、メインの催しは、うん、まあ大体あのカーレースとかロデオとか、あの競馬とか、そういうウェース系のイベントっぽいですけれども、それが日替わりであって、あとは、まあ、あの屋台のお店で食べ物があったり、あとさっき言った移動遊園地があったり。
これは入場料は、
入場料が必要かかります。入場、会場に入るのが大人5ドル、ですね。それからあの、まあ、あの移動遊園地のライドとかは、その一つにいくらとか、あと回数券とか、そういうふうに お金が一応払えるようになってると思うんですけど、
きっと家族で行かれる方が結構いらっしゃるでしょうね。
そう
ですね、子供さん、夏休みの子供さん連れてみたいな感じで、うん
うん、
さっきのも私草刈りのレースで頭がいっぱいになってしまいましたけれどもなんか楽しそうです
、まあ、それは楽しそうですね
で、あ、そうそう、そういえば先週もベーグルフェストがあったんですね。でそれを、はい、うん、マトゥーンっていうところでしたっけ、
はい、
で玉木さんが行ってきましたって言って、今日玉木さんお休みですけどメールをいただきました。街のパレードとかが2時間余り続いてましたということで、予想通りメインスポンサーのベーグルファクトリーレンダーズが個別包装のベーグルプレーンを沿道に向かって投げて買って知ったる皆様ちゃんと買い物袋持参で待ち構えていました。キャンディーも投げて延々と続くので子供の袋はだんだん重そうになっていきます。消防車が来ると子どもたちが集まっているところに放水とかしてというふうに、メールをいただいたんですが、そうですね、ベーグルを投げる、うん、それはあのね、うん、日本のお祭りでもねお菓子を投げたりとか、
そうですね、お菓子とか餅巻きとかしますけど、
うん、けどベーグルって結構弾力性もあって
、うん、
これをみんなが集めるんだろうか、落ちてくるっていうか投げて受け取ってみたいな、
ね、
相当な量のベーグルなんだろう、うん、で面白かったのは、私こういうベーグルフェストだからいろんなベーグル食べれると思って、なんかキャットフィッシュ入りのベーグルとかさ、なんか普段考えられないものがないんだろうかとか思ったんだけど、フードトラックにはベーグル製品は見当たらず、ごくごく普通のフェアフード、お祭りの時のフード、ホットドッグ、コーンドッグ、レモネード、フェネルケーキなどばかりでしたっていうふうに書いてあって、そうか、ベーグルフェアベーグルを作ってる会社が、メイン主催をしているけども、別にベーグルを作って売ってるわけでは、作っててベーグルをサンドイッチにして売ってるわけではないので、
うん、
そこは領域外なんだなとか、まあ、大体こういうお祭りに行くこうフードコートをやってる人たちってこういろんなとこもあるから、そのお祭りに合わせた新しい別のなんかフードコートとかできにくいでしょうね。
そうですね、さっきも、まあ、あるわけではないでしょうね。
フェアって大体同じって、同じけど、全国で同じように開催されるって言って、大体こういう食べ物ってさっきのシャンペーンカウンティーフェアとかでも大体似たような感じですかね。ピザがあったり、ね、ホットドッグがあったり、
ね、フェア、まあフェアフードっていうのは大体アメリカでも決まりきったものが、
かき氷とかもある、
シェーブドアイスはあることが多いですね夏は。
うん、うん、すごい色のね、でレモネード、フェネルケーキって何だったっけ。
フェネルケーキはホットケーキとかドーナツの種みたいなものを、うん、絞り出し器みたいなので、うん、油の中に落としていってあげる、とても、うん、甘くて油っこい、いやフェアじゃない食べない食べ物なん
です。でも歩いて食べるとなんか楽しくなったりしてしまって、うん、ついついチーズがいっぱいかかってるのとかいろいろ食べてしまう自分がいたりしますけども、まあ夏はそんな感じでいくつかのフェアが続きますよね。8月になったらまた8月であるので、はい、うん、
8月に、そうですね、イリノイステートフェアは、スプリングフィールド、まあ、イリノイ州の州都はスプリングフィールドなので、うん、スプリングフィールドであるんですが、今年は8月13日から23日、
結構10日近く、うん、それが長い、ね、長いですね、フェア
の方が長いですね。
こっちの方が大きいのでなかなか競馬とかも迫力があったり、すると思うんですが、これもまた近くなったらまたお伝えしたいと思います。もうそろそろ夏休み 子供とすることがとかって悩んでいる方にはフェア巡りというのはなかなかいい感じかもしれません、
ね、
うん、ということで、後半のトークは、今度さっきお伝えしたさやかさんと京子さんのトーク、これ1年に1回の女子会みたいな形で、さやかさんはアルビ、フランスの南仏のアルビから日本に来られて4ヶ月滞在を、している、で、京子さんは日本にお住まい、でやっぱり3歳の子供さんがいらっしゃるっていう、そういう、うん、割とお母さんトークになってるんですが、今日と、次週と続けてこのトークをお届けしたいんですが、今日はさやかさんのお話が中心で、小学校に入ったゆうたくん、をめぐって前回話をしてもらったんですが、その小学校に入るということはお母さんも小学校のいろんなことに関わるということで、それで、いろんなお話が展開をしていきます。特に、今回は PTA、これ日本語でも PTA って言うんですよね、 Parents Teacher Association。よく考えてみるとなんで英語で PTA って言うんだろうと、思うんですが、まあそういった PTA というのがあって、どんな活動をしているのか、これはなかなか濃い活動なんですね、その一部をお伝えしたいと思います。で、次の曲に続いてということでトークもお届けしたいんですが、曲はホワイトベリーの通学路。なんでこの曲を選んだかというと、さやかさんのトークの中で結構この通学路に関する旗当番というのが、メインの話題です。何でしょう旗当番、これ絶対にアメリカにはないと思うんですが、いかがか、ちょっと聞いてみてください。トムさん、ミュージック2 and new R1、please go